皆さんこんばんは。今日も神様の憐れみによって生かされて、私たちが神様の前に出て礼拝を捧げられる恵みを本当に感謝したいと思います。礼拝の最初に少し静まる時を持っていきたいと思います。ぜひ自分の心が今どこに向いているのか、神様に向かうように心を神様に静まっていきましょう。それではご無理でない方はお立ちください。共に神様を賛美していきましょう。
私の真実な心を見てください。私のすべてを捧げます。ただあなたのために従って行きます。見させてください。神の力を雪より白く砕かれた魂であ
なたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂であなたに向かって歌う。私の人生をあなただけのために砕かれた。
砕かれた魂
続いて目を上げてを賛美していきたいと思います。私たちは本当に握りしめているものが何かあるかもしれません。それを手放せずに神様以外のものを求めてしまう時があります。でも今目を上げて神様に立ち返って歩んでいきたいと思います。共に心を込めて賛美していきましょう。
士たちの希望はあなただけ。
メッセージの前に腕に抱いてを賛美していきたいと思います。今手放せない思いがあるなら、それをすべてイエス様に委ねて明け渡していきたいと思います。賛美していきましょう。 ずお座りください。メッセージの前に司会者が一言お祈りさせていただきます。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今私たちはそれぞれ弱さを抱えて、いろいろな悩みを抱えてあなたの前に来ました。ある人は癒しを求めて、ある人はあなたへの喜びを求めて来ました。神様、どうか一人一人の心に触れてください。これから語られる御言葉に私たちが心を向けていきたいと思います。そしてただ聞くだけではなく、あなたが与えてくださった命を与える御言葉を心に留め、また行うものと変えてくださいますようにお願いします。私たちは聞きます。あなたの御言葉を聞きます。一人一人にふさわしく語ってくださいますようにお願いいたします。感謝してまた委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。礼拝堂に来られている皆さんも、そしてオンラインで礼拝に参加されている方もこんばんは。皆さんと一緒にオープン礼拝を今日も捧げることが、神様に捧げることができてとても感謝です。今年も早いもので、また私の体感する時間が遅いせいかわからないですけど、私の体感ではまだ1月後半ぐらいを過ごしたい気分なんですが、もう暦はそんなことは言わずにですね、こう待ってはくれず、もう3月の末を私たちは歩んでいます。もう3月が終わって4月が来ようとしてますんで、新年度の新たな生活が始まろうとしています。皆さんの中には4月から新たな場所に行って学びを始めたり、また仕事を始められるという方々もおられるのではないでしょうか。皆さんは新年度に向けて、新たな4月からの歩みに向けて、心の準備は順調に進んでいるでしょうか。まあ、心だけじゃなく他の準備もしなきゃいけないと思うんですが、まあ、その中でですね、一番まず心は順調に準備を整えられているでしょうか。まあ、新年度の歩みに向けて心は今どの状態か、神様を目の前にしてですね、私たちの心は今どっちに向いているのかということを御言葉からですね、また示されたいなと願っています。私も4月から新年度の教会での働きが始まります。と言っても、まあ、続けて総務主事なので、働きに大きな変化はありません。まあ、ないものの、でも恵み教会での働きが始まってからですね、こう常にこう私のイメージで言いますと、この目でギリギリこう見えるぐらいのここら辺にですね、こう大学院どうしようかなっていう、そういうこう思いがこうチラチラ遠くにですよ、見えるわけですね。こう見えていたんです。しかし最近ですね、これまでよりもここら辺にあったものが、最近なんかここら辺にちらつくようになってきたんですね。あ、そろそろ本当にもう2018年から恵み教会働いてきて、もう気づいたら2022年だけども、私は、まあ、2022年度は恵み教会でこう仕えていくが、2023年度どのような歩みをすることを神様は願われてるんだろうかと、もう先のことをちょっと考えちゃってるわけですね。また今週末から奉仕に行く松原湖長野ですね、バイブルキャンプの準備の中で、まあ、そこでただ私の心がこうざわつくようなこう出来事がこうあったりしたんですね。それ以外にも私の心をですね、こう神様にこう向かわせるよりもこう揺さぶるですね、出来事がこうたびたびありました。そんな中でのこの今日のオープンメッセージの準備、まあ、箇所はなんとかこう祈りつつですね、決めることができて、もう遅くなって今日のですね、ワーシップリーダーの翔ちゃんにごめんなさいって言いながら遅く連絡したんですが、でもなかなかこう準備が、まあ、心が向いていかなかったんですね。しかも選んだ箇所が、まあ、箴言4章20節から23節なんですけど、私たち今日見ていくところ、何を見張るよりも あなたの心を見張れ、心にこう自分の心にフォーカスを当てていく箇所なわけです。でもこう聖書を開くんですけど、いや今自分が今自分の心がと一番ざわついててこう見守れてないし、そんな状況の中でメッセージ準備できるだろうか、語れるんだろうかっていうまた不安がこう襲ってきて、またさらにこうざわつくんですね。なので今日は皆さんに語るっていうよりも、私が今一度神様にこの御言葉が語られていく時間であると同時に、皆さんにも神様がこの御言葉を通して語ってくださり、そして心を探ってくださり、行くべき道をですね示してくださる、そのような時間になることを願っています。何を見張るよりも心を見守るということはどういうことなのかということをですね、少しずつ聖書の御言葉を見ていきながら共に教わっていきましょう。ではまず今日の聖書箇所を共に見ていきたいと思います。旧約聖書箴言4章の20節から23節の御言葉です。旧約聖書箴言4章の20節から23節の御言葉、聖書をお持ちでない方はスクリーンにも出ますので、どうぞそちらをご覧ください。ではお読みします。箴言4章の20節から23節。我が子よ、注意して私の言葉を聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それらを見失うな、自分の心のただ中に保て。それらは見出す者にとって命となり、全身の癒しとなるからだ。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。ソロモンは私たちにただ心を見守れとだけは言わずに、そのために必要なことも一緒に語ってくれています。まず箴言4章の20節を見てください。そこにはこのようにソロモンのですね、言葉が私たちへの教えが書いてあります。箴言4章20節。我が子よ、注意して私の言葉を聞け、私の言うことに耳を傾けよ。心を見守るためにするまず一つ目のこと、それが聞くことだと教えてくれています。それもただ聞くというだけではありません。注意して聞け、耳を傾けよと繰り返し言われています。この注意してには集中してという意味も含まれる言葉です。皆さんもご存知だと思いますが、この私たちがこの耳を使ってですね、聞くというこの言葉には2つの漢字があります。こう思いつく漢字でですよ、もっとあるかもしれませんが、私の思いつくパッと思いつく漢字は2つあるわけですね。1つは門の中にこう耳と書く漢字ですね、聞くという漢字。最初のこの門の中に耳という書くこの聞くという漢字からですね、この漢字が表しているように、私たちの耳というのは音の情報、こうじっとしていても聞こえてくるわけですね。こう聞こえ そこを調整することはできないわけです。こう自分の力で、あ今は何も聞きたく、もうイヤホンとか使ったら聞こえないですけど、あ今は何も聞きたくないから、こうシャットダウンとかそういうことはできる人はいるんですかね。私の知る限りはいないんですが、無意識にでも私たちの耳っていうのは音をこう入れてくるところですね。音が入ってくる情報が 音の情報を拾ってくる、そのような門の役割をする耳なんですね。なのですごく漢字というのは本当にその意図っていうものをよく捉えて作られているもんだなといつも見るたび思うんですが、こう無意識に聞こえてくるわけですね。でもその聞くっていうことをここで言ってるわけじゃないですね。もう一つ皆さんが思い浮かべる聞くという漢字は何でしょうか。それは傾聴の聴ですね。左側が耳で右側が徳っていう漢字で書く聞くという漢字です。この漢字の由来調べましたら、右のこの耳の右側に書かれている徳っていうのは正しい心を表す漢字だそうです。なのでこの漢字が、この傾聴の聴という漢字が表す意味というのは、聞いて、ただ聞くだけじゃないですよ、聞いて正しく裁く、正しく従う、正しく許す、そのような意味を含めた漢字だそうです。 なのでこっちのこの耳に徳と書く聞くはですね、こう無意識に聞く聞くとは違って心がこう伴っていく必要があるんですね。ただ聞くんじゃなくて聞こえてくるいろんな音の中から自分が聞くべきその声また音に集中、自分も心を向ける集中していく必要がある、その聞くという意味の感じですね。教会で、まあ、例えるならいろんな人とこう話す中でいろんな声がこうあちこちで聞こえるわけですね。でもその中でも今自分と自分の目の前にいる人の話す声に集中して他の聞こえてくる声よりもそっちに集中する、それが左側が耳で右側を解くっていう感じで表す聞くです。ソロモンはここでただ聞くのではなく耳を傾けよっていうようにこう何度も聞くことを私たちに注意づけているように、この傾聴の聴の聞くっていうことを進めているんですね。そして大事なのは、じゃあ何をそんなに心をこう向けて集中して私たちが聞かなきゃいけないのかということも同時に語ってくれています。それは20節には私の言葉と書いてあります。まあ、私の言葉ですが、ソロモンが言った言葉という意味だけではなく、まあ、ソロモンは箴言の一章をこう見てみますと、この箴言は知恵と訓戒を教えるためであり、死を恐れることが知恵の始めとソロモン自身が言っています。そしてソロモン自身、神様からそのような知恵と知識をくださいというふうに願ったときに神様に何と言ったか、ソロモンは善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください、聞くことのできる傾聴の聴の心を与えてくださいと神様にお願いしたんですね。そして知恵と知識が与えられたわけです。なので聞き分ける心というのが知恵の心ということですね。なのでこのソロモンが私の言葉と言ってますが、ソロモンを通して語られる神の言葉、神を恐れるためには神様を知っていく必要がありますが、その神様を知っていくことのできるその言葉、そこに注意して私たちは集中して聞いていく必要があるんだと、それが私たちにとって心を見守っていくことの第一のステップなんだということをここで教えてくれているのではないでしょうか。なのでソロモンを通して語られる神の言葉に私たち注意して集中していく必要があるんですね。ただこうこう聞こえるから聞くとかじゃなく、本当に心を、私たちの心を向けて聞いていく必要があるんだと言っています。私たちは先週1週間どんな、皆さんはどんな言葉に集中して聞いていたでしょうか。周りの人の言う言葉、職場の周りの人の言葉を聞いてそこに集中していたでしょうか。友人の言葉に集中したでしょうか。それとも自分の心の言ってくる、語りかけてくる自分の言葉に集中したでしょうか。まあ、今日の御言葉を持ってですね、そこをこう振り返っていけたらなと思うんですね。私も先週日曜日、こう心がざわつい、まあ、ずっとざわついていたと言いましたが、まあ、心がざわついたままそれでも礼拝には行かなきゃいけないので朝の礼拝に出席しました。13日ですね。まあ、でももうそれまでこうざわざわざわざしながら受付をしてたんですね。でも本先生の語ってくださるそのメッセージ、エペソのメッセージを聞いたら、その心のざわつきがだんだんこう落ち着いてなくなってったというか、落ち着いてったというか、スーッとこう何ですか、こう水が、荒れていた水がこう落ち着いていくようなこう感じを受けたんですね。まあ、2023年度のことをですね、もう先のことをですね、もうどうしようどうしようとか思いながら考えていましたが、あ、その考えていた時に私は神様とではなく、神様をちょっとすいませんとこう横に置いて、あ、自分だけでこう考えてこうなんか焦って心にこうざわざわの思いを抱えていたんだってことにこうだんだんメッセージを聞きながらこう気づかされていったんですね。で、自分の心をまたまたこう語られるメッセージを通してこうどんどんめくられていくわけです。こう丸裸にされていくんですね。でもこう丸裸にされていくんで、もう私ができることはもう向かれていくだけというか、神様に、あ、 もう好きにしてくださいというふうにこう自分をもう委ねること、例えるならこう例えがいいのか分かんないですけど、こう打ち上げられたマグロのようなですね、もうどうにでもしてくださいというような、そのような状況で、でもどうにでもしてくださいなんですけど、でも心はざわついてないんですよ。あ、もう大丈夫かもってい こう安心が少しずつ増えていくわけですね。で、あ、私がすべきことは神様ちょっとって横に置いてたけど、やっぱりこう真ん中にいてもらうことなんだと、心を神様に委ねていくことなんだ。あ、それによってこう、あ、焦りがざわざわが確かにこう消えていく、こう取り除かれていってるなってい こう感覚をですね、御言葉を聞きながらこう感じたわけです。マホン先生はこうメッセージの中で言われました。イスラエルの奴隷という身分から救い出されたイスラエルの民たちがさまよってしまった最たる理由が、神を信じるということにおいてその主導権を、主体を自分たちに置いてしまったことですと言われました。そして続けて、主が何を望み何を期待しておられるのかに応える生き方ではなく、自分たちの望みと期待を追い求め結果的にさまよってしまった40年でしたと語られました。この言葉を聞いてですね、わ、やば、自分もその道にまた進もうとしていたっていうことにこう気づかされたんですね。うわ、いや、進もうとしていたというか、もう進んじゃってたんだみたいなことにこうハッとしたんですね。そして神様のそのための宣教の戦いじゃなくて、また自分の生活、自分のこれから自分の進路、そのために思い煩いのためにまた戦おうと、戦いの準備をしようとしていたなってことにこう気づかされたんですね。神様にはやっぱり全部見透かされているんだ、やっぱり全て神様はご存知なんだ、そして必要なことを語ってくださる、気づかせてくださるってことにちょっとこうまた安心したんですね。そしてどうして神様が私たちを召し出し、どのような期待と望みを持っておられるのかを知っていてほしいという、そのパウロの祈りがですね、私のこう祈りというか、私も知りたいっていう風な思いにですね、こう変えられていったわけです。それが私のこの場に立つまでのですね、心を見守る原動力となっていきました。御言葉がですね。で、松原湖の準備も今ちょっと頑張っているんですが、予定通りなかなか進まないんですね。予定は立てるものの、全然その通りにいかないんです。まあ今もその通りにいってないんですが、でも前とは違って今は心はざわついてないんですね。声かける奉仕者、それまでですね、声かけるごとにことごとく、まあ、断られていったんですね。で、今日も声かけて断られてたんですけど、でも前は焦ってたんですけど、今は全然こう焦らず、あ、そっか、またじゃあ次だ、次は誰を神様がこうアタックしろって言ってくださるかなっていうふうにですね、こう待つことができています。まあ、御言葉を通してですね、私の力じゃないですよ、本先生を通して語られた御言葉をこう聞いて、あ、自分たちのこう望み計画に通りに進むようにっていう思いで、あ、準備していたなと。でも神様が始められるキャンプだから、やっぱ神様が責任を取ってくださるということをですね、こう信じる方向へとこう導かれていったんですね。で、まあ、予定通り進んでいかなくても、でも声かけた方々には断られましたけども、声かけてないところで私やりたいですって言ってこう奉仕に加わってくださる方々がいますってこう情報が来てですね、それにすごく励まされて、あ、やっぱり神様は必要なところで神様が必要な方に声をかけて起こして、そして備えてくださってるんだということで、またさらに神様への信頼がですね、こう準備している者たちこう積まれてって、そして共に与えられることを期待して、こう不安を持つよりも与えられることに期待して祈っていくことが今できています。私たちの聞く言葉は心に積もっていきますね。まあ、消えてなくなっちゃう言葉もあると思うんですが、でも溜まっていく言葉もあります。まあ、野菜の成長を思い浮かべてもらいたいんですね。農薬を使わずに、まあ、あの側溝を掃除した時にですね、あの土壌がいっぱい出てきて、あ、この田んぼは本当に農薬使ってない 田んぼなんだねってこう喜びながら奉仕者の方々と掃除をしたんですが、そのように農薬を使わずに育てた野菜というのはそれを食べる人にどんな影響を与えるでしょうか。いい影響を与えますよね。体内からその人をこう健康に必要な栄養をこう与えてくれる、そのようないい影響があるわけです。しかし反対に農薬をたくさん使ってる野菜、その農薬を使って育てた野菜を食べるとしたらどうでしょうか。その農薬たっぷりで育てた野菜はですね、その食べた人に良くない影響を与えるだけではなく、その人を通して生まれてくる次の世代にもその農薬の悪い影響を与えかねません。私たちの普段聞く言葉が私たちの心に与える影響というのは、このようにいいものを通してこう蓄えられる言葉は私たちにいいもの、そして心と体の健康を与えますが、良くない言葉を逆にですね貯めていくと、それは私たちの心と体に悪影響を起こすわけです。なので心に私たちこう普段なかなか自分の心にこう向き合ってですね注目して歩むことがなかなかそんな時間がないかもしれないんですが、でも心と向き合うことが大切なわけです。では2番目は何でしょうか。最初は耳でした。2番目は今度は目ですね。目について語られています。箴言4章の21節をご覧ください。そこにはこのように書かれています。それらを見失うな、自分の心のただ中に保て。心を見守るための2つ目は神の言葉を見失わないようにこれまた集中し見続けるということです。集中しないとすぐに見失ってしまいますよね。今日も私の甥っ子と姪っ子が来てますが、一緒に買い物に行くときは本当に2人に集中してないといけないわけです。本当にちょっとぼーっとしただけで本当一瞬のうちにいなくなっていくわけですね。こう見失わないってことはもうそれがどこに行こうがずっと本当にこう見続けるっていうことですよね。この間は私友達と日立海浜公園行ったんですが、その時もまたぼーっとしてる時に友達をすぐに見失ってしまって、こう一生懸命探さなきゃいけなくなったんですね。そのことをこうまたここを見ると振り返るんですが、見失わないためにやっぱり常に私たちは集中して見ていく必要があります。そして心のただ中に保つというのは言い換えると神の御言葉を心の隅っこ端ではなくただ中ですね、中心に真ん中に置いて動かないように、そこからもうぶれないように、それがずっとそこに中心にあり続けるように私たちがこう頑張るということです。動かないようにする、心の中心に留めるということですね。そして続く22節にそうすべき理由がこう語られているんですね、ソロモンによって。箴言4章の22節、それらは見出す者にとって命となり全身の癒しとなるからだ。私たちが注意して聞いて、そして見失わないように見続けて、そして私たちの心のただ中に留めておく必要がある理由、それは聞いて見続けることで私たちの命とそれがなっていくからなんですね。そればかりではなく、命となっていくだけではなく私たちの全身の癒しとなるとあります。ここで言う全身の癒しっていうのは単に肉体的健康だけを指しているのではなく、心そして霊的健康も含まれた言葉です。神の言葉が私たちを霊的にもそして肉的にも健康にし、生き生きと私たちを生かしていくんだと。神の言葉が私たちの心にとどまっていることによって、私たちの心と体がさらに神様によって強められていくんだということです。また続けてですね、目に関することも続けて25節、ちょっと飛んで25節にもまた出てきます。なんて書いてあるかと言いますと、箴言4章の25節をご覧ください。あなたの目が前方を見つめ、まぶたがまっすぐ前を向くようにせよ。あなたの目が前方を見つめ、まぶたがまっすぐ前を向くようにせよ。 これはどういう意味でしょうか。目とまぶたが出てきました。まあ、ここで言うまぶたはまつげとも訳せる言葉ですが、まあ、まぶた、まつげがまっすぐ前を向くということは、今私がやってみますと、こうですね。でも私たち人間はまぶた、まつげがまっすぐ向いてても、こう瞳はですね、こう他のとこ見れちゃうわけですよ、左右に。なのであなたの目が前方を見つめ、そしてまぶたがまっすぐに目をこう前を向くようにせよ、もう前だけこう見なさいっつって、ただ前を見るんじゃないんですね。じゃあ前に何があるのか、神様だけにこうもう左右見るんじゃなくて、神様だけに集中しろっていうことですね。神様が私たちにいつも一人一人にこうロックオンして見てくれてるように、私たちも神様だけにこうロックオンしてこう見続けなさいって、追い続けなさいって、神様を見失うなってこう言われてるわけですね。そうこう続いてって、こう耳と目が出てって出てきて、そして次3つ目に、今日ですね、一番心に留めたい心というのが出てきます。箴言4章23節ですね。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。まあ、命の泉と聞きますとイエス様と女性のあの井戸でのですね出来事、サマリアの女性とのこう会話っていうのがこうポッと浮かびますが、でも心を見守れってここでソロモンが私たちに言ってるんですね。でも最初を見ると見張るっていう言葉が使われてるんです。でも心のところに来ると見守るっていう言葉にが使われています。見張るっていう言葉と見守るっていう言葉には、まあ、どっちにも注意深くこう見続ける、見なきゃいけないっていう点は同じですが、でも他に違う点があります。見張るっていうのは対象を注意深く監視するっていう言葉ですね。監視ですね。ただ見るだけではなく監視なので、警戒心がそこに伴うわけですね。でも見守るって聞くと皆さんどうでしょうか。その見守るっていう言葉を聞いて警戒の、なんか警戒心とか感じますか。見守るっていうのは対象を同じように注意深く見ますが、目的は監視ではありません。その注意深く見ているものが安全に、そして成長できるように、その対象のですね、この見守る対象の成長が、そして安全が守られるようにという願う、その愛情がこもった行動なわけですね、見守るっていう。だからその愛のこもった眼差しなわけです。まあ、皆さん、まあ、人それぞれいろんなこう好みがありますが、皆さんは見張られるのと監視されるのと見守られるのではどっちが好きでしょうか。私は断然あの見守られる方が好きですね。でも昔は神様は全てご存知な方だって聞いた時にですね、こう、あ、見守られてるなっていう思いよりも、え、神様に見張られている、なんかやだみたいな、なんか全部見られたくないみたいなですね、そういう後ろめたい思いがなんか出てきたんですね。あ、神様って監視する方なんだって最初小さい頃思ってました。でもそれはこう私からの神様への誤解なわけですね。それは私から神様へのその後ろめたさがあったり、神様と私との思いがこう同じところを向いてないので、うわってこう嫌な思いが出てくるんですが、神様が私たちをどういうふうに見られているかというと、監視ではなく、この後者の見守る側ですね。神様は私たちを神の子と呼んでくださっています。神の大人じゃないんですね。見守る必要のある神の子と私たちを呼んでくださっています。そして親がその子が安全に楽しく遊んだり過ごすことができるように、温かくそのそばで見守っているように、何かあったらすぐに駆けつけて助けることのできるその距離を保ちながら温かく見守っているように、私たちのことを見守ってくださっている方なんですね。そして私たちにもその見守る監視ではなく、見守る愛のこもった眼差しで自分の心を見守れって、こう見なさいってこう言われてるわけです。自分の心の成長と、そして自分の心の安全を願い、神様からそれないように見守りなさいとソロモンは私たちに助言してくれています。皆さんは今生きているこの世界で一番怖いと 思うものは何でしょうか。まあ、最近大きな地震がありましたが、地震でしょうか。またロシアはウクライナに戦争を始めていますが、一番怖いのは戦争でしょうか。それらももちろん怖いですが、最も怖いものはそれは落胆ではないでしょうか。心を落としちゃうってことですね。まあ、韓国語ではよく心を落とすと書いて、まあ、日本語でどう読むか分かる、まあ、落心、あんま日本語では言わないですね、落胆。日本はなんか心を肝のあたりに置く表現が多いので、まあ、落胆って言いますが、そういうふうに心を落としてしまうことが実は私たちにとって一番怖いことではないでしょうか。困難な環境、難しい条件、困難な条件、それらによって私たちが揺さぶられて落胆してしまうこと、心を落として、心を失って立ち上がれなくなってしまうこと、それが私は最も怖いなと思うんですね。そして聖書ではいろんな箇所で落胆、失望しないように気をつけなさいと私たちに語りかけてくれています。今日生きる私たちにとって一番怖い敵は、実は困難な環境、困難な状況よりも落胆、気を落としてしまうということなんですね。皆さんは落胆したことがこれまでにあるでしょうか。周りがどんなに励ましてくれていても、慰めてくれても、環境がいい状況に変わっていっても、なかなか自分で立ち上がることができない、そのような時を過ごしたことがあるでしょうか。それとは反対に、落胆せず心を見守ることができると、私たちはどんな状況、どんな困難な状況であっても、どんな困難な条件が目の前に差し迫っても、それに揺さぶられず、そこで力強く立ち上がることができます。皆さんは私たちの今置かれたこの状況、この私たちが置かれている周りの状況よりも、私たちの心の状況が大切なんですね。なぜなら心というのは私たちがイエス様と出会うところだからです。イエス様が私たちと出会うために来てくださるところだからです。なので箴言4章23節では、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと言ってるんですね。すべての人の命はどこから来ているのでしょうか。さっき見ましたが、心からだと聖書は言っています。ギリシャ語を見ますと、心という単語はカルディアという単語で書かれています。これは知性、考えや感性、思い、すべての中心という意味の言葉です。考えて、そして私たちの心に感情が湧いて、そして意思を持っている、そのすべての中心が心だということを表している言葉なんですね。何を見張るよりも、さっき見張ると見守るの違いを見ましたが、私たちの生きているこの世界は本当に見守るのではなく、見張らなきゃいけないものが本当にたくさんあります。心を見守るために見張らなきゃいけないものがたくさんあるというんですね。それは家族だったり、健康だったり、お金だったり、私たちが今していることや仕事や生活などかもしれません。見張らなきゃいけないものですね。でも聖書が言う見守れというふうに言ってるのは、それらを見守るんじゃなくて、心を見守れと私たちに教えているんですね。見守る、監視すべきはその周りのもので、監視ではなく愛を持って見守るべきものは私たち、その自分の心なんだと言っています。それを守らず、さっき挙げたものを守ろうとするなら、自分の命を逆に失っていくことになるんですね。心を失ったら私たちはどうなるのでしょうか。想像もつきませんが、それ以外のすべてのものも失っていくのではないかと思うんです。皆さんは今一番何を見張っているでしょうか。そして自分の心を御言葉が言うように見守ることができているでしょうか。そのことをですね、 今日語られている御言葉を聞きながらこう振り返って思い巡らしていきたいんですね。でもここでソロモンの助言は終わりません。耳、口、心と出ましたが、今度は耳、そして目、心が出ましたが、次は口も出てくるんですね。箴言4章24節にこのように書かれています。心を守るためにはこう口も必要なわけですね。曲がったことを言う口をあなたから取り除き、歪んだことを言う唇をあなたから遠ざけよ。曲がったことを言う口、歪んだことを言う唇ですね。つまり言葉を慎むっていうことです。言葉は本来人と人をつなぐためのそのつなぐ役割を持っています。しかし私たちがこの口で発する言葉を持って人と、自分と人、また人と人との関係をつないでいるでしょうか。家族との関係をその自分の発する言葉を持ってつなげられているでしょうか。それとは逆に自分の発する言葉を持って自分と家族、また人と人との関係を切ってしまう言葉、人を傷つけてしまう言葉を発してしまうことはないでしょうか。本当にたくさんあるなというふうに思うんですね。お母さんに、最近ですね、たまにこうまたぶつかることが母とあるんですが、こう、日本語で言うとこう言われるですね。あんたはなんでこうお母さんの気持ちがこうわからないのみたいなことを言われるんですよ。そうするとこうごめん、自分が悪いなって分かっててごめんって言わなきゃいけないんですけど、でもいやお母さんだって私の気持ち分かってないじゃんみたいなですね、また傷つけてこう関係がですね、その時こうまた離れるっていうようなことがあるんですが、私たちは本当にいとも簡単に言いたい言葉よりもこう人を生かす言葉よりも人を傷つける言葉が本当になんてこうたくさん口から出てきてしまうんだろうということを思わずにはいれません。マタイの15章、出しませんが、マタイの15章11節と18節でイエス様も口についてこのように言うんですね。口に入るものは人を汚しません。口から出るもの、それが人を汚すのです。口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのですと言われるんですね。私たちの言葉が時に剣となって人に切りかかり傷つけるということも、そんなことがあるんだということを私たちは忘れてはいけません。なので本当に口を気をつけていく必要もあるんですね。でも口もやっぱり心につながっています。口だけでこう言葉を発するんじゃないですね。心にある言葉をやっぱり口は吐き出していくわけです。多くの人は行動をですね、それおかしいんじゃないのって言ったら行動を直そうとしますが、私も注意されたらですね、その行動を直さなきゃとこうまず先に思ってしまうんですが、しかし私たちは口が心につながっていると言いましたが、行動は私たちのする行動ってどこにつながっているんでしょうか。やっぱり心につながっているんですよね。なので行動を直す以前にやっぱりそれらは心から来ているので、心を変えようとする、行動を変える前に心に向き合う必要があるわけですね。私たちの心が変わるとき、神様によって変えられていくとき、その行動も自然とそれにその心に伴って変わってきます。なので私たちは自分の心とやっぱり日々向き合っていく必要があるわけです。ヤコブの手紙ですね、1章15節にはこのような御言葉が書かれています。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生む。欲が心に入ってきてですね、罪となっていって、そしてその罪が死を生むっていうのは、これは順番にこう進んでいく時間的要素のようにこう思えますが、でも実は欲が入り込んだその時点でもう死も一緒に入ってくるわけですね。 ただ出てくる、その死が出てくるのが後なだけで、罪が入った時点でもう死も同時にこう入ってこう近づいてくるわけです。結局死は欲を心に入れた時から一緒にこう伴っていくんですね。なのでこの心を見守るということは、私たちにとって生きるか死ぬかがかかった大切なことっていうことが分かります。なので聖書は箴言を通して、そしてまたいろんな箇所から私たちにたびたび言うんですね。私たちの考え、思い、そして心を守りなさいと警告してくるんですね。私たちは1日に10万回を超える考え、いろんな数字が出てますが、本当にたくさんの考えがこう頭の中に巡るそうです。たくさんの考えや思いがこうどんどん出てくるわけですね。そのたくさんの考えや思いの中で、私たちが何を掴んでいくのか、何を選び取っていくのか。否定的な考えをもし掴んだとしたなら、限りなく私たちは否定的になっていくでしょう。もしいろんな思いがですね浮かんで、その中で落胆の思いを掴むなら、限りなく私たちの心は落胆していくわけです。そして私たちの心の中心に落胆、失望がこう留まり続けるわけですね。宗教改革者のマルティン・ルターはこんなことを言いました。鳥が私の頭の上を飛んでいくのは仕方がないが、私の頭に巣を作ることは避けることができる、このように言ったんですね。またナチスによってユダヤ人その強制収容所アウシュビッツですね、そこに収監されたある著者は、この夜と霧という本を書いた著者がいるんですが、そのひどい凄まじい状況の極限状態に置かれた中でですね、でも生きる意味を見出してこう生きようとする人たちがいる、そしてそれとは逆にもう諦めて死に向かっていく人たちがいる、そのようなこと内容をですねこう書きまとめた夜と霧という本があります。もともとの題名はそれでも人生にイエスというっていう本なんですが、その本の中でこのように書き記してるんですね。恐るべき環境に置かれて、あなたのすべての自由が奪われたとしても、たった一つ奪うことができないものがある。それはその環境に対して、あなたがどのように反応するかという選択の自由である。我々には人生に起こるさまざまな出来事をコントロールすることはできないが、その起きたことに対してどのように感じ、どのように行動するかは、自分で決めることができるのである、このように言ったんですね。こうな心の中でいろんな思いが湧きますが、そこで何をつかむかは私たちがこう選択できるんだというんですね。またこういう人たちもいたそうです。明日は自分が死ぬかもしれない収容所の生活で、他者を気にかけ自分の持つ最後のパンのかけらを与えている人がいた。もちろんそれは数人ではあったものの、確かにそういう人々は存在した。それはどんなに過酷な環境にあっても、人の心の美しさまでは奪うことができないことの証である。このように、私たちの心っていうのは、守ることができるんですよね。否定的な考え方を選ばないということができますし、落胆というものを選ばず神様の言葉を選ぶことができるわけです。そして心を守っていくことができるわけですね。否定的な考えや落胆や失望の思いというのが頭に浮かんでしまうのは私たちは避けることができません。しかしその後何をつかむか、それをつかんで自分の意思や行動を支配しないように、その否定的な考えや落胆の思いによって自分の心を支配しないように、それらが自分の心の中心に居座ることがないように、そこにいるべきところにイエス様をこう置いていく、イエス様にフォーカスを当てて自分の心の中心にイエス様を置く努力をすることは私たちにはできるということではないでしょうか。第一サムエル記17章を見ると、ダビデとゴリアテの戦いのシーンが出てきます。ダビデとゴリアテが戦うとき、イスラエルの民たちは その強そうなゴリアテを見てですね、身長が凄まじく大きく筋肉がすごくたくさんあって、そしてすごい丈夫そうな鎧をつけていて、また強い武器も持っていて、もうこんなの誰が挑んだって勝つことなんて無理だ、もう自分たちはもうここでおしまいなんだというふうにですね、もうそのゴリアテの存在感にまた迫力に押され、自分たちの心っていうものを見守ることができずに気落ちしていた状況がありました。でもダビデはですね、気落ちしないんですね、その中で。そして気落ちしていた民たちに、そしてサウル王に次のように言ってゴリアテのところに戦いに行くわけですね。第一サムエル記17章の32節です。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテと戦います。力強く気を落としてはなりません、まあ、ここあのヘブライ語を見ると、こう心をまた落とす、心を落としてはいけないっていうふうに書かれてるんですが、だ気を落としてはならないっていうふうに、落胆してはならないってこう言うんですね。まだ戦いすら始まってないのに、イスラエルの民たちはもう気を落としていました。あ、もう負けだっていうふうに諦めていたんですね。私たちも本当に結果を見ずにもう諦めてしまうことがたくさんあるなと思います。始まっていないのにもう自分の中で、あ、もうダメだ、もう無理だとですね、もうこう終わらせてしまうこと、諦めモードになってしまうことが本当にたくさんあると思うんですね。神様に頼ったり、もう委ねる前にもう自分で結論を出してしまうこと、皆さんはそんなことがあるでしょうか。私はあるんですね。でもそんな時にこのダビデの言葉、気を落としてなりません、気を落としてはなりませんっていうことをですね、思い出すと同時に、今日共に見た箴言4章の23節、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く、という御言葉をですね、自分の魂に言い聞かせていきたいなと願うんですね。詩編42章の11節にはこうもあります。さっき気落ちしなかったペリシテ人のゴリアテに勢いよく戦いをこう挑みに行ったダビデは言うんですね。そんなダビデも気落ちしそうになることがあるんです。でもそんな時ダビデは自分の魂にこのように言いました。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よ。これまで一緒に箴言、ソロモンが語った御言葉を通して心を見守るということについてちょっとずつ見ていきました。そして自分の心を同時に振り返る時を持ちました。箴言4章の26節27節最後の方にはなんと足が出てきます。もうだから心を守るためには私たちは本当に目だけでもダメで、耳だけでもダメで、心だけでもダメで、もう全身全霊を使わなきゃいけないんだよってことをソロモンは語ってるわけですね。箴言4章の26、27節、あなたの足の道筋に心を向けよ、そうすればあなたのすべての道は固く定まる、右にも左にもそれてはならない、あなたの足を悪から遠ざけよ。私たちの進んでいく道筋の先には一体誰がいるでしょうか。イエス・キリストではないでしょうか。そのキリストに心を向け、それずにまっすぐ進んでいけと、ソロモンは今日の御言葉から私たちに熱く語ってくれています。自分が散々経験して、その上で私たちに、でもやっぱりこれなんだっていうふうに語ってくれてるんですね。そしてそのソロモンが心を見守る上での最大のヒントをまた私たちに箴言の中で教えてくれています。最後にそれを一緒に見たいなと思うんですね。箴言23章26節の御言葉です。箴言23章26節、我が子よ、あなたの心を私に委ねよ。 私たちを作り、私たちのすべてを、私たちの心の奥深く、いやもう私たちが自分の心の中でもこう知ってない部分ですら知ってくださる、その神様が守り導くことはできるんですね。その神様に私たち、もう私たちの心を守り導き強めることのできるその方に、私たちを作ってくださった神様に、その私たちの心をもう委ねる、これ以上の心を見守るということがあるでしょうか。ソロモンは言うんですね。あなたの心を私に、神に委ねよ。私たちを作り、私たちをよく知ってくださっている、私たちを力強く守り導くことのできる神様に、どんなにその心が砕けちゃってようが、どんなに傷ついてようが、どんなにボロボロだろうか、どんなに双心だろうか、でもその心をまた健康な心に、神を恐れることのできる心に、イエス・キリストが中心となることのできる心に戻してくる、戻してこう癒して回復することのできる神様にもう委ねなさいって、こう最後大ヒントを私たちに与えてくれてるんですね。なので私たち作られた主のもとに、私たちの心を持っていきたいなと心から願います。そして注意してイエス・キリストの言葉を聞き、イエス・キリストの言うことに耳を傾けていきたいなと、そこに全能力をこう発揮していきたいなと思うんですね。イエス・キリストを見失わず、自分の心をただ中に保つことに集中していきたいと願います。そしてイエス・キリストを心の中心に置き見守るとき、私たちはソロモンの言う通り、イエス・キリストをますます見出していくことができ、キリストが私たちのうちで命となってくださり、そしてその命が私だけではなく私のうちから湧き出てくれる、そして私たちの霊肉すべてを癒し、そして作られたままの生き生きとした姿で、私たちはキリスト者としてこの地で神の国のために働く、このこう仕えていくことのできるものへと神様がこう変えてくださる、そのことに期待していきたいと思うんですね。イエス・キリストから目を離さず、これからもますます神様を見上げ、そして共に心を力強く御言葉によって見守っていきましょう。では一言お祈りします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちは本当に自分で自分の心を見守ることのできない弱いものであることを御言葉によって気づかされます。あなたのところに向いていくよりも別な方向に向いていきやすいものであることに気づかされ、私たちの耳があなたの言葉よりも自分の聞きたいことのことを聞き、私たちの目があなたよりもどれほどあなた以外のものに目を奪われているでしょうか。そんな今の状況を私たちに教えてくださりありがとうございます。私たち全身全霊を持ってあなたに向かっていきたいと心から願います。どうぞ私たち一人一人の心をあなたがこれからも力強く見守ってくださいますように、そして私たちこれからますますあなたに集中して、あなたから目を離さず歩んでいくことができるように、いつもそばで助け導いてください。すべてを委ねして、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。どんな時でも賛美しましょう。最初から歌いましょう。どんな時でも、
どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それは
礼拝の最後に走り続けるを賛美していきたいと思います。私たちが、イエス様を見上げて、イエス様がおられる天の御国を目指して、また今日から新しく歩んでいきましょう。
私を今清めて、主よあなたを愛し求め、すべてを今捧げる。あなたの顔を見る時まで走り、
主の御霊が、
今主の御霊が溢れ流れうごめく、主の民が共に主を見上げるその時、主の心私を今清めて、主よあなたを愛し求め、すべてを今捧げる。あなたの顔を見る時まで走り、私を今清め、
主の心、
主の心を表すため、私を今清めて、主よあなたを愛し求め、
座りください。これにてオープン礼拝は終わります。お気をつけてお帰りください。